調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション。調布で活躍されている方々にお話を伺います。今回は調布チャリティーウォークにご協力いただいております。女優の菱見百合子さんをお迎えしてお送りいたします。それではゲストの方をご紹介しましょう。本日お話を伺うのは女優の菱見百合子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
多方面で活躍されている菱見さんですが、まずは女優の菱見さんについてお話を伺いたいと思います。
はい、
どんなきっかけで女優になられたんですか？
きっかけは、はい、結果的にはスカウトということなんですが、はい、たまたま高校2年生の時に、ええ、その前の年に、1964年でしたか、はい、東京オリンピックがありましたよね。はい、それを東宝で、はい、市川崑監督が有名な映画を作りましたよね、東京オリンピックって、はい、その映画を次のメキシコに持っていく親善施設を募集したんですね。はい、その施設を募集した時に私 の高校2年の時の隣の席の女性が、はいはい、私出すからあなたの分も一緒に出しちゃった、
応募したっていうことです。
はい、はい、応募されたんですよ。はいはい、
されてしまった。
はい、そしたらなんか私のところに、うん、一時受かりましたので、はい、水着持参で芸術座まで来てください、はい、ということで、はい、びっくりしちゃって、そしたらまだ学校もある時だったんですけども、はい、お友達が行ってらっしゃいよって言うんで、水着スクール水着しか持ってなかったんですね。水着を高校生 のバッグの中に入れて、はい、制服のまま芸術座行ったんですよ。はい、そこで私人前でこう喋ることがあんまりできないもんですから、そこでコンテストで水着までは良かったんですが、セリフの紙を渡されたんですね。はい、で、ああこんなの読めないし、もうどうしようと思って、はい、水着の上からも制服引っ掛けて、はい、ロビーの方へ帰ろうと思ったんです。そしたらロビーにお土産がいっぱい並んでて、参加賞だの、いっぱい並んで、
商品があったってことですね。
商品があって、はい、ああもうちょっと我慢すればこれもらえるんだと思って、はい、もう一回戻ったんですよ。はい、ミス東京コンテストが名目でやってたんですが、はい、準ミスに選ばれて、はい、その時の審査委員長が山本和郎さんと往年の黒澤明監督の首相である、はい、すごい相当な監督さんなんです。うんうん、その方に、まあ、スカウトされたっていう感じです。
は
い、
そうですか。
はい、
商品が欲しかったから。
欲しかったから。
まあそんな菱見さんでございますけれども、はい、菱見さんといえば、はい、ウルトラセブンのアンヌ隊員役が有名なんですが、はい、その当時を振り返って、はい、思い出に残るなんかエピソードなどございましたら、お聞かせいただきたいんですけど。
エピソードはたくさんありますけど、私は撮影のエピソードより、はい、その後の宴会だの。
宴会。
桐山隊長以下全員で土壌屋に行って宴会をしたりとか、はい、九州のイベントでみんなでお食事したとか、はい、そういう記憶はいっぱいあるんですが、撮影はもうそれぞれいっぱいありますが、何かご質問したいことありますか？
どんな怪獣と戦ったとか、
うん、怪獣はほぼ、はい、特撮班と本編班に分かれてましたので、はい、顔を合わすことがないんですね。
そうですか。
はい、あるのは、うん、その等身大の、はい、私のアンヌの部屋に来るペガサ星人とか、はい、あと YR 星人とか、部屋に現れる星人ぐらいであって、うんうん、あとは特撮班が撮るんで、ここの辺人が怪獣の目だからあって、そこに向かってレーザーガンでビーンとね。
今と違うのは、はい、今はコンピューターの、ね、
ターで
CG 画像処理ですから、
でやります
でしょ。まあ、そういうふうなやり方ですけども、
あの頃はもう、はい、アナログ作りですから、レーザーガンが重くてね、こうやるとね、こう動いちゃうんですよね。でも、銃口を動かしちゃいけないんですよ。その後に、こう、線をビーって、光学の方が、
いわゆる発射したそのイメージのところ、
はい、を光学
光とかそういう
のを光を描くんですよね。
描くんですか。はい、
はい、だからね、そういうちょっと変わった撮影ですよね。
描くということはここがずれてはいけない。
いけない。だから銃口を動かしちゃいけない。
大変ですね。 ある意味ではこう重労働だったということですね。
たまにね、あんまり動くときは、助監督さんが、手袋、いつも白い手袋してましたから、で男性の単位服をちょっと手だけやって、手垂れでやっていただいたりしましたよ。
ご本人でなく、他の方が
重い、あの癌の時なんかは、そうしていただきました。
はい、やっぱりアナログのある意味ではいいところ、
ね、そうですね、
楽しいところですね。今でもウルトラセブンに関わるイベントを、調布にありますアジアン台北というところでやってらっしゃると伺ったんですが、
去年の11月から始めたんですが、11月の2日が第1回目だったんですが、キャパが広い割に、なかなかどうやったらお客様が来ていただけるかなとか思いまして、私がお店に立っててもレジも打てない感じで、いてもなんかいつも子供たちが邪魔だからみたいな感じなんですね。
ということはアジアン台北は日比さんのご経営、ご家族のご経営ですか。
家族のあれなんですが、でもね、やはり少しでも頑張って売り上げ上げたいですからそれで、じゃあ月に一度、私のできることはそういうイベント、私の友達の輪っていうので、今までの芸能界での知り合いの人たちをゲストでお呼びして、トークショーとか、それから社員会とかをやってるんです。
どんな方々が有名な方いらっしゃるんですか。
ドクマムシさん、ダイオさんとか。
ドクマムシさん、懐かしいですね。
それからウルトラマンエースの女子隊員の三河隊員とか、ウルトラセブンの作曲家の冬木徹先生とか、最終回なんか撮ったセブンでも一番本数を取っている三田和穂監督とか、あと私プレイガールっていうのも出てたんですが、プレイガールで片山由美子さんという方と結構仲良かったので、大阪からわざわざ来ていただいたんです。
ちょっと大人の映画だったですね。
そうですね、
テレビ番組ですよね、リーダーが沢田真希さん。
そうですね、
だったと記憶してるんですけども、
沢田真希さんでした。
懐かしい、こう素晴らしい方がそのイベントにはじゃあお越しになられるということですね
いっぱいいろいろ企画があるんですが、
私のような一般の方でも申し込めば、
そうですね、申し込めば、私のブログだけで発信してまして、でブログから飛んで、スタッフの方をお願いしてるんですね、で集計したり、キャパが60ですから、一応50名で募集しまして、50名超えても60名ぐらいまでならということで、やってます。
ぜひ私も機会がありましたら伺いたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
皆様方もぜひブログの方で、検索をしていただきたいというふうに思います。なおアジアン台北でございますけれども、昨年の11月行われました調布チャリティーウォーク、こちらの方でもご協力をいただいておりました。どうもありがとうございました。
いや、大したことできませんけど
これからもスポットライトを浴びる、追い続けるですね、しみゆり子さん、皆さん期待をしたいと思います。ぜひともホームページその他でご確認をいただきたいと思います。続きまして話題なんですが、伏見さんの日常生活とかですね、趣味、こういったことについて伺いたいと思っておりますが、学生時代はどんな学生さんだったんでしょうか。あるいはどんなことにこう一生懸命になられてたか。
陸上をやってまして、中学生の時ね、ハードルの選手で。
ハードルですか。
あとはリレー。
リレー。
はい。その当時、中野区の公立中学校だったんですが、リレーで東京都大会まで出ました。だから中野区で優勝して、都大会まで出ました。
はい。そういったアスリートだった、伏見さんっていうことでお伺いしますけれども、今でも、こう、スポーツとか散歩とか、何かこう、健康にいいこと、なんかされておりますでしょうか。
高校生の時に、2年生の時にもスカウトされて、あんまり激しい運動をしちゃいけないって言われたんですね。
激しいことをした、怪我が、
怪我とかそういうことで、そして私の高校の、ちょうどその年に囲碁部ができたんですよ。
囲碁、
囲碁部の初代部長、
部長ですか
なぜかっていうと、みんな誰もできないんです。私もほぼできないんですが、うちの兄が大学で囲碁部だったんで、よく相手をさせられて、それで 私がほとんどできないのに囲碁部の部長になったら、なんか今は全国で1位になったりする高校になったんです。
その下地を築いたのが
審判だった。いや下地ってほどでもないんですけど、はいはいはい、
そうですか。 あとはそのスポーツ的な部分では何かこう健康にいい
ですか？今ですか、はい、一時フラダンスをやってたんですね、はい、ウルトラ8兄弟っていう映画が2008年にあって、はい、その時フラダンスを踊る役だったんで、はい、ちょっとハマってしまって、はい、調布のフラダンス教室に通ってたんですね、はい、だからグリーンホールにも2度ほど出たんですよ。
あ、そうです
か。はい、本名の坂井谷千夜子で、はいはい、ですがちょっと母の介護とかあって、はい、中断して、はい、その後も行こうと思ったんですがそのまんまになっちゃったんです。
今度ぜひ踊ってるところを見させていただきたいですね。
あとね、はい、あとはもうだから今は散歩だけですね。
散歩、
ウォーキング。
ウォーキングですか、うん、どの辺を。
私ね、神代寺の方に住んでますから、はい、四方八方もどこ行っても、
まあ、いろんな場所がございますね、
はい、はい、緑が多くてとってもいいとこなんですね、はい、だから足の向くまま気の向くままで、あとあの野川沿い、はい、サイクリングロード、
そうですね、
あそこ歩いたり、
はいはい、楽しいですね。あの快活な七味さんでございますけれども、はい、旅行なんかも好きだというふうに伺っているんですが、はい、なんかどちらかにこう行かれた思い出は。
あ、最近はね、なたまたまタダでマイルがたまったんで。
あ、マイルで、はい、
私あんまり人と計画していくっていうのも大変なことで、はい、一人でポッと行った方が気が楽で、
思いついたら、
思いついたら、はい、まずその前に去年もう1年ちょっと経つんですが、カンヌ映画祭に友達が行ってる、アンヌがカンヌに行ったんですが、はい、それも、うん、あの映画のライターさん、女性ライターさんが、はい、カンヌに、はい、10日ほどいるから来ない、はい、って、うん、行く行くってその日にチケット取って翌日飛んで一人で飛んでったんです。
すごいですね。
それと最近行ったのは、うん、そのマイルが溜まったんで、はい、一人で函館、
あ、函館、はい、
函館五稜郭とか、はい、あと踊りイカが食べたいなと思ってそれで一人で2泊3日で行ったんです、
はい。本日は女優の七味百合子さんにお話を伺っておりますが、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、はい、最後に今後の活動について告知などございましたら教えていただきたいんですが。
やはり今は2つに1度のイベントに、はい、私は重きを置いてるんですが、はい、3月8日もありますので、はい、ぜひあの私のホームページアンヌの独り言を見てください、はい、よろしくお願いいたします。
わかりました。今回の調布ワクワクステーションのゲストは女優の七味百合子さんに、お話を伺ったのは松尾香織でした。これからも多方面で活躍されている七味さん楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました、はい、
とんでもございません。ありがとうございました。
この番組は動画配信もしておりますのでアンヌ隊員決めのポーズでお別れいたしましょう。リスナーの方は動画で決めのポーズをご覧ください。それではウルトラセブンいかがでしたか。この番組の映像は調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。また感想のメールなども送っていただけると嬉しいです。調布市民放送局で検索をしてください。これからも調布で活躍されている方々にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来月お会いいたしましょう。